主は皆さんと共に。ルカによる福音。その時羊飼いたちは急いで行って、マリアとヨセフ、また解剖家に寝かせてある血のみ子を探し当てた。その光景を見て彼らは、この幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。8日たって割礼の日を迎えた時、幼子はイエスと名付けられた。これは体内に宿る前に天使から示された名である。キリストに賛美。どうぞお座りください。イエス様の誕生を迎えて、そしてその1週間後にこの1月1日の神の母マリアのこの祝日を私たちはお祝いしています。イエス様が誕生されたのは、今日の第二朗読ではっきり言ってるんですけど、神はその御子をこの女からお使わしになったと。律法のもとに生まれたものとして、それはイエス様が使わされたのは何のためかというと、この贖い出して私たちを神の子とするためだった、イエス様がこの世に人としてお生まれになったのは、私たち一人一人がこの神の子となるためであるということ、それを改めて私たちはかみしめたいと思います。私たちは神の子として生きるように呼ばれているし、そのようなものだということですね。この新しい年を始めるときに、私たち一人一人がこの神の子として歩むということ、それを意識した上でこの1年を始めたらいいのではないかと思います。で、神の子であるということは、この第二朗読の最後頃に言ってるんですけど、奴隷ではないと、この聖霊をくださってるから奴隷ではなくて子供だと言うんですね。で、子供であるならば相続人でもあるということですね。奴隷じゃないということ、これもしっかりまずはやっぱ受け止めなければならないと思います。奴隷というのは、もちろん現代はいないですけど、でも実際あれやれこれやれと言われたことを、それが嫌でも何でもやらなきゃならない、そのようなものが、奴隷ということですけれども、せっかく私たちはクリスチャンになったのに、気持ち的に奴隷のように来てる人も、つまりなんかこうしなきゃならないとか、こうすべきであるとか、それは嫌だけどやらなきゃならないとかですね、気持ち的にちょっとまだ奴隷のままに残ってる人も時々おられるかもしれない。私たちは子供として生きるように呼ばれている、神の子供としてですね。だから基本は喜びと感謝のうちに、やはり神に愛されているものとして喜びのうちに私たちは歩んでいくことができるわけですね。何にもこの何とかこうこれがダメだとか、これができないとか、なんとかあんとかっていうことだけに考える必要性はないわけですよね。で、しかも相続人であるっていう、奴隷は相続人じゃないですけど、子供ということは相続人だとですね。私の家は庶民の家なので、別に相続する財産ほとんど何にもないし、修道会に属しているので、財産放棄の請願も立てているんですけど、立てても立てなくても大したものは何にもないんですが、もちろん何ですか、子供で資産家のうちに生まれた子供は、別に本人の何というか努力と関係なしに莫大な財産を、もちろん今の相続税も取られますけど、でも子供であるってことは その親が裕福だったら、まあ下手をしたらものすごい膨大な財産をもらう権利は子供だからあるわけですね。で、私たちは神の子供であって神の相続人だということは、一体どういう財産とかどういう遺産を継ぐのかといったらですね、神の莫大な恵みの相続人なんですよね、皆さん一人一人は。つまりこの世の資産家の相続は、まあ、まあちょっとしたお金かもしれないけど、私たちは神の子供の相続人なんだから、神様の無限大の莫大なお恵みの自動的に相続できる立場に皆さんがおられるということですね。神様の莫大なお恵みを皆さんは相続する、受け取ることができるわけですね。神の子供として生きるということが、まあ、どれほどのお恵みなのか、まあ、少々のお金なん、まあ、その遺産で少々のお金もらうどころの比較じゃない神様の無尽蔵のお恵みを皆さんは努力なしに、つまり子供ってことは自動的に莫大な恵みをいただいて、その恵みをいただくことができる。だから全く奴隷じゃないんですね、私たちは。どれほどのこの大きなお恵みの中に実はいるのかということで、そこを私たちのやはり出発点にしたらいいのではないか。とにかくその大きなお恵みを私たちは日々いただきながら、その恵みを分かち合って生きるように呼ばれているというか、まあ、実際そうだということですね。この新しい年を始めるにあたって、私たちは神から莫大な恵みをいただいて、それを生きることができるということを思い起こして、そしてこの一年を、でその神の大きな恵みをいただきながら、分かち合いながらですね、それを喜びながら、そこから私たちが奉仕の気持ちで歩んでいけるように祈りを捧げたいと思います。皆さんが、まあ、あのこの教会の習慣として、あの小さなカードにお願いみたいなことを書いて、あのすでにもう後で奉納いたしますけども、だけど神の恵みは皆さんの紙に書いたもの以上っていうか、まあ、もっとすごい神の恵みがあるわけですから、その恵みを生きていくということ、まあ、それをやはり出発点にして喜びのうちに生きていけたらいいと思います。でもそれをどのように私たちは、まあ、具体的に生きていけばいいのか、まあ、二つぐらいあるんですけど、一つはこの福音朗読に出てくるマリア様のように、天使の話を聞いて人々はみんな不思議に思ったと、まあ、それ自身が大きなお恵みですけどね、天使が現れてお恵みを、聞いた者はみんな羊飼いたちの話を不思議に思ったっていうんですね。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていたと。それがどれほどのお恵みなのか、それがどういうメッセージなのか、私たちには分からないので、マリア様でも分からないから、思い巡らしながら、その意味は一体何なのか、どのような恵みが与えられて、それどのように生きていくのか、若いマリア様は分からなかったから思い巡らしてたんですよね。私たちも同じだと思います。神様からの莫大な恵みと歌って、まあ、目に見えないし、日々の出来事の中にさまざまな嬉しいこととか辛いこととか、だから私たちは思い巡らして、神の恵みは何なのか、神の呼びかけは何なのか、あるいはその苦しみを、困難を乗り越えていくためにどのような手助けを主がしてくださるのか、それは思い巡らしていく必要性があると思いますね。私たちはなかなかわからないですから、神様が目に見えないので、でも私たちが マリア様と共に思い巡らしていく中で、やはりあこうだなとかあこれだなって気づくこともあるし、気づかなくてもこっちの方向性かもしれないということがあると思います。で、2番目に大事なことは何かと言ったら、思い巡らしながらそこでこうだと思った時にそれをこう勇気を持って実行していくってことですね。それはマリアのパートナーのヨセフによく現れていると思います。この婚約していてちょっと何か よくわからない、なんでマリア様が身をもったのか、でもはっきりと天使が夢に現れて語ってくださったので、まあ、そこでもすぐ決断をしてマリアを迎え入れたわけですよね。で、このイエス様が生まれた後、やはりこのヘロデ王が命を狙っているということで、夜のうちにですね、果敢にこう決断してパッとこう行動に移す、この勇気を持って行動に移していくということも大切だと思います。ただ椅子に座ってずっと思い巡らせたらいいという問題ではない。でもここだと思うときに勇気を持って歩んでいく、新たな決断と実行を行っていくということ、その中で私たちは困難を乗り越えたり新しい道を歩み出すことができるし、神の恵みに触れることはできると思います。この新しい年に私たちは、まあ、冷静に慎重に思い巡らしながら、でも勇敢に大胆にですね、実行していく、マリアの心とヨセフの態度と両方に私たちは支えられて、神の豊かな恵みを生きていくことができる、その恵みを分かち合っていくことが、まあ、できるのではないかと思います。私たちは、まあ、マリア様は神の母ですから、私たちは神の子でありマリア様の子でもあると思いますね。このマリア様と、まあ、ヨセフ様の態度に習いながら、私たちのこの1年が本当にこの恵みに満ちたものになっていくように、でその恵みを見出し、その恵みを実際的にですね生きていけるように、まあ、このミサで私たちの祈りを捧げましょう。